8. 一般質問。13人が調整を問う。質問者ごとに QR コードがあります。公明党内藤美佐子。工事平準化で工事担い手育成を。公共工事が4月から6月までは少なく、年度末に集中することは業者の安定経営を脅かしている。工期の平準化が必要では。
三好町の平準化は数値的には効果を確認している。今後の活用については発注所管課とともに検討をする。
債務負担行為の積極的な活用で年度をまたぐ工期で発注できるようにしては、フレックス工期契約制度などを活用して柔軟な工期設定をしてはどうか。
現在は制度の活用はしていないが、研究をしてさらなる工期平準化に取り組む。
住民の安心安全を。2年前大火災を起こした流通倉庫が再建工事中だ。事業再開スケジュールは？
令和2年2月に工事終了予定。その後事業再開。
周辺住民参加の施設内覧会が開催できないか。
再開発の相談時点から要望していた。内覧会は3月ぐらいになると思う。
大型トラックなどの施設入場のための引き込み道路は？
待機場所が確保される予定。入り口も時間帯で閉鎖されないよう協議中だ。
県道である雪道の幅員が大型車が通行するには狭い。拡幅できないか。
現在拡幅の整備計画はないが、拡幅を望む声があることを県へ伝える。
健やかな子どもの成長を。令和2年10月よりロタウイルスワクチンが定期接種となるが、町の対応は？
実施に向け準備する。
18歳までの医療費無償化推進について、入院費だけでも先に実施できないか。
まずは入院費無償化を償還払いでと考える。
町長の見解は？
西一町で足並みを揃え同時に実施したい。
公明党桃園典子。生命を守るさらなる防災対策を。災害時の緊急情報を伝達する上で、高齢の方や一人暮らし世帯への支援で工夫していることは？
要支援者支援プランとして、災害時要援護者支援プランとして町の回覧での周知、行政区や民生委員等で対象の方に声かけし、希望する方への支援をしていく。現在1570名が登録され、56名の方の個別計画を策定中である。
防災行政無線電話応答サービスは、防災行政無線の内容を電話で確認できるシステムだが、さらなる周知のために工夫してはどうか。
令和2年に配布予定の三好町ハザードマップや広報への記載、サロン、老人会など人の集まるところへ出向いて周知していきたい。
ペットの家族化が進む状況の中、避難所へのペットが同行避難できる環境づくりを進めるべきではないか。
今後、アレルギー対応や場所の確保など、さまざまな課題について協議し、できるだけ早く進めていきたい。
文化財について、文化財収蔵庫の借り上げ料はいくらか。
平成22年より始まり、令和元年度は、年間339万円。
町所有の収蔵庫設置は？
費用面が難しいため、今後は公共施設の空きスペースの活用も考えていきたい。
文化財を小学校に配置し授業などで活用しては？
文化財の保存、学習で活用、地域交流で活用と3つの利点があると感じる。今後参考にしていきたい。
子育て支援について、経済、家庭環境、発達課題などのさまざまな相談窓口を一つにし、 子どもや家庭への支援を充実させては、
各課や書記官と調整を取りつつ、他の先進事例も町に取り入れていきたい。
輝き落合信夫、上富地域にきめ細やかな政策を。上富第一区交差点付近やガソリンスタンド前は大雨時に冠水し通行できなくなるが、対策は？
周辺の集水マスの蓋にゴミや落ち葉が詰まることが原因と考えられる。今後も台風や大雨の前には現場を確認する。
幹線10号線にグリーンベルトや安全ポールといった交通安全対策がない、設置できないか。
現地の交通量調査をし、必要であるならば警察と協議をして対応を検討したい。
同じく幹線10号線と11号線の交差点には横断歩道もなく危険だが、対策は？
横断歩道の設置は警察が行う。今後必要性を含め警察と協議する。
旧島岳住宅脇の日の宮蔵に子どもたちが登って危険、撤去も含めた対策は？
日の宮蔵は現在使用されていないことを確認している。危険除去のためまずは登れないよう対策をし、今後は地域の方や関係各所と検討をしたい。
上富地区に汚水の下水本館がない、敷設の予定は？
上富地区では一部の住宅密集地区を除き、合併処理浄化槽を通し雨水管等で処理している。下水道事業の経営面からも汚水管を併設することは難しい。
人口減少の時代を迎え、上富地区は過疎化の恐れもある。少しずつでも敷設していけないのか。
下水道が未整備な地区もあるので、地域の状況や整備の時期を含めて今後検討をしていきたい。
三好町には多福寺の所有地が広くあるが、町が公園用地などのために借り受けている箇所はあるか。
上富第三区集会所用地は借りている。仮称多福寺森の公園は検討したが実現には至っていない。
輝き菊池浩二、女性が輝く社会づくりのために。町長は学童保育の重要や必要性をどのように認識しているか。
三好町子育て支援に関するアンケート調査結果でも学童保育に関する意見が多かった。終わる時間が早い、保育時間を長くといった要望があった。大きな課題と認識している。
小一の壁を町長はどのように認識しているか。
お迎えの時間が早くなるので混乱を期している。自治体でできることをしっかり対応していきたい。
学童保育室は保育園よりもお迎えの時間が早いが、保護者の希望により同等とすることはどうか。
終了時間の変更は職員体制の確保など課題はあるが、町全体の課題として検討する必要がある。
お迎えの時間に間に合わない場合の対応は？
複数のお迎えの手段が提出されているが、間に合わない場合は連絡をもらい、お迎えが来るまで複数の職員が残り対応し保育を行っている。
子育てと仕事の両立のためさらなる公の支援が必要では？
アンケート調査の結果をもとに検討をしたい。
バス路線の再編と新交通補助事業、7番線廃線の申請は？
新路線は令和2年5月をめどに準備、7番線は10月中旬に廃線の申請をした。
新路線は3月開始予定だった。遅れる理由は？
スクールゾーンの見直しが行われているため。
まちづくり懇話会で話のあった仮称元気お出かけ応援事業、デマンド型タクシー補助事業は令和2年4月から実施化。
検討の結果、この事業は実施しないこととした。
輝き鈴木純、未来の三好町を考えた事業展開を。本業の傍ら 地域の安心安全を守ってくれる消防団。各分団の車庫は老朽化が進んでいる。町の車庫は建て替え予定から改修に変更されたが、その理由は？
財政面、建て替えに必要な場所、機関の問題による。
消防団の活動環境充実のために改修を建て替えに戻すことはできないのか。
建て替え、更新、改修といった選択肢の中で、今回は改修とさせてもらった。できるだけ消防団の要望を取り入れた改修にするが、建て替えはやはり難しい。
藤久保地域拠点の複合化について。事業総額60億円といわれる藤久保地域拠点施設基本計画策定に入った理由は？
きっかけは藤久保小学校が更新時期を迎えること。ただ以前より庁舎内で周辺の公共施設の複合化は検討されていた。
複合化することによる財政的なメリットは？
複合化により施設規模を抑えられるなど、維持管理費用を抑えられる。
どの程度費用を削減できると見込んでいるのか。
その額は出せていない。
小学校プールの設置を検討するため、令和2年度も児童による民間プールでの事業を施行するはずだが、計画の配置図、平面図の素案はその前に策定するとのこと。矛盾していないか。
事業者側からもプール利用に問題はないとの返事をもらっていることなどから、プールを設置しない方向で計画を立てる。
プールは設置しない方針で、学校側には施行の結果を問わず、その方針に従わせるということか。
低学年時はプールへの移動に時間がかかるので、その点について施行する。
公明党、小松伸介。犬の糞放置への具体的な対策を。犬の糞が道路に放置された場合の処理義務者は？
不法投棄と同じ取り扱いとなり、環境課で対応する。
対策としてイエローチョーク作戦を再検討しては？
環境美化推進委員に賛同をいただき、試験的に行っている。
糞放置被害の多い箇所へ防犯カメラ設置検討は？
通行人のプライバシーの問題もあるが検討をする。
糞放置者に対して条例などでの厳罰化が必要では？
飼い主のモラルに訴えるのが重要と考える。啓発強化等を中心に進めていく。
違法行為である旨を強く訴える看板を作成しては？
そうした看板も含めて警察と協議していく。
町長の見解は？
もう一歩対策を進めていく必要がある。町としてしっかり対応していきたい。
動物殺処分ゼロに向け、命の大切さを学ぶ動物愛護教室などの開催検討は？
今後検討していきたい。
不妊対策の検討状況は？
町内に愛護団体がなく、県が進める事業実施が困難。まずは団体の設立を進める。
商工業の発展について。商工会の会員数は？
令和元年737事業所。
商工会から町へ要望は？
経営者向けの経営支援の中で就業規則の導入支援の要望がある。迅速な情報を取得ができるよう努める。
町内企業への支援策は？
セーフティーネット保証制度、小口融資斡旋や不況対策融資斡旋制度がある。
久喜市は小規模事業者に販路開拓のため補助を実施している。三好町で検討は？
有効な施策だが財政の課題もある。参考としたい。
久喜市は中小企業小規模企業振興基本条例を制定した。三好町も検討しては？
策定に向け研究したい。
輝き久保健治。児童生徒の安全を第一に考える。令和元年7月に三好中学校 PTA の方より、幹線19号線の安全の強化、 丁字路部分の安全対策の要望が提出されたが、どのような対応、対策をしたのか。
スクールゾーン啓発の際に、幹線19号線の状況も確認した。周辺道路の全体の流れ、代替えの通学路はないか、道路拡幅や歩道整備等、ハード面での対策ができないかなどの確認をする。また、地域住民の同意を取りながら交通規制を行うなど、さまざまな方面からの検証が必要なので検討したい。
今回の幹線5号線のスクールゾーン解除の話は、この要望に対し逆行しているのではないか。危険のリスクが大きくなるのが分かっていながら、この時期に解除する理由はなぜなのか。
通学する児童の安全の確保を考えると、段階を踏む必要はあるが、幹線19号線のスクールゾーンの設置に向け進めていきたい。
幹線5号線のスクールゾーンの解除だが、歩道が整備され、設置後の安全の確認が保証されてから解除の話を出すべき。整備が終わっていない時期に出してくる話ではないのでは？
警察からは幹線5号線と17号線はセットであると言われている。この路線の解除ができないとライフバスを運行させることができないと言われている。令和2年5月に新路線の運行を開始したいという担当課の意向もあり、早めに説明した。
裕和会住宅生誕の路地を入ったところの住民から、今回の住宅建て替えに合わせた全面道路の拡幅への協力を町に申し出がされている。この機会に道路復員を広げるべきではないか。
地権者の方に理解をいただけるようであれば、しっかり進めていきたい。
三好未来、林よしみ、安心して暮らせる町へ。令和元年の台風15号で、千葉県内の送電線の鉄塔が倒壊した。三好町での設置状況、点検の方法は？
57基、すべてが一般的な四角鉄塔である。指定公共機関である東京電力が、保安規定により、年1回の点検と日頃からの巡視を行っており、事故の防止に努めている。不都合があれば連絡が入る体制が整っている。
災害が発生した場合、事業所などとの連携体制は？
しっかりと連携体制ができており、県、消防、自衛隊から職員が派遣された実績もある。
学童保育室について、学童保育室の果たす役割とは？
放課後の児童の健全育成を図るため、児童の保育のほか、保護者の就労支援という役割を果たす事業となっている。
短時間預かりなど、新たな利用料金の設定や延長利用制度の検討はできないか。
受益者負担の原則を踏まえて、会室の利用時間を変更する際に改めて検討をする。
運営を外部に委託しては？
現段階では検討していない。求められるサービスの多様化等の課題を整理する中で、解決するための方策として検討をしていく。
寮・保・小連携について、寮・保・小連携の考え方は、
子どもの発達や学びの連続性を視野に入れ、小学校への円滑な接続を図るため、教育活動の連携や相互交流を推進していく。
令和元年度に行った相互交流の内容は？
連絡協議会、数園の園児の校内見学、職員相互の情報を共有、運動会での未就学児の競技への参加がある。
三好未来、細田光恵、教職員のいじめ防止について、町職員のいじめやハラスメントについては一応の体制はあるが、小中学校の教員の体制は？
三好町立学校におけるパワーハラスメントの防止等に関する要項等を定め、 校長会により未然防止と風通しの良い職場に勤めている。校内に男女別の相談委員を設けている。
学校内ではなく安心して相談できる相談窓口は、
校外では指導主事や教育相談室を設定している。また令和元年4月より埼玉県教育委員会総務課内にコンプライアンス相談ホットラインが開設された。
ハラスメントを積極的に防止するためにも、町職員や教員向けのハラスメント防止条例が必要では。
町職員としてはコンプライアンス条例施行規則の不祥事件の項目にハラスメントについて規定しているので、現状必要はない。教職員については要項で定めている。
研修会は行っているか。
県教育委員会では不祥事根絶アクションプログラムを提示し、勤務年数に応じた研修または倫理確立委員会でさまざまな事例の研修開催。
環境整備について、町内の冠水危険箇所は、
住宅街や道路等40箇所あり、集中しパトロール実施。
土のうの要請はどの地域で何袋要請があったか。
上富314体、北長井209体、藤久保372体、千曲沢103体、三好台30体。
使用後の土のうを引き取りをしてはどうか。
なるべく自宅で保管してもらいたい。
水で膨らむ水納袋を取り入れては。
費用面から考えるとやはり町は土のうを使用。
日本共産党増田真澄、安全な介護サービスの取り組みを。ケアマネージャーの仕事は命に直結するが、指導は
継続して指導していく。
訪問介護での相談などは1件とのことだが、20年の間に1件は不自然。報告の義務をしっかり周知すべきでは。
報告義務の所在もあり検討も必要だが、安全確保のために調査研究を進めたい。
高齢者の一人暮らしや認知症の利用者にサービスが適正に行われているか。
一件一件の把握は難しい。プランに基づき適正に行われていると思っている。
令和元年10月12日の台風時、3つの公民館が自主避難所となった。高齢者などから近くの集会所を開けてほしかったとの声があるが、
建物の構造を考え公民館にした。区長との連携を図り集会所の開設も考える。
災害時避難支援のためにも一人暮らしの高齢者の把握は必要では。
今後も書記官と地域連携を図り一人暮らしの高齢者支援見守りに努める。
町民の使いやすい施設を。公共施設マネジメントの中に施設ごとに大規模修繕をした場合の試算があるが、予定されている旧施設の合計金額に比べ、藤久保地域拠点施設を複合化施設として更新した場合は、大幅に金額が増加する。双方を示した上で、町民に計画を提案していくのが基本姿勢だと思うが、どうか。
町は複合施設を中心に検討しているが、住民説明会での説明も考えていく。
将来に及ぶ重要な案件なので、時間をかけて急がず慎重に協議すべきでは。
大事な計画なので、丁寧に住民説明会等をしていきたい。計画通りに進めているが、計画はあくまでも計画なので、住民との合意形成を大事にしていきたい。
日本共産党吉村光子、学校給食を含む学校教育について、学校給食の実際に食べる時間をもっと欲しい、ちょうど良い、などといった子どもの声を5年前から聞いてきた。令和2年4月から実質の食べる時間を 25分間確保できるようにしてはどうか。
学校と相談する。
不登校問題解決の取り組みを行っている川崎市のフリースペース園を視察研修してはどうか。
調査し考えていく。
1年単位の変形労働時間制はやめるべき。教員の長時間労働を強いる1年単位の変形労働時間制はやめるべきだ。平成28年の国の教育勤務実態調査では、長時間労働や休日出勤の恒常化、精神疾患による休職や過労死が後を絶たないとのこと。1日8時間労働の原則を破るものであり、過労死を増やす同制度はやめるべきだ。県へ条例を作らないように要請すべきでは。
国、県の動向を見ながら適正に判断をしたい。
窓口業務について、町の職員は住民から信頼されて50年以上窓口業務を行ってきた。それを民間に委託することを考えているようだが、やめるべきだ。情報の漏洩や民間委託によって公的証明書が犯罪に悪用されたりすれば、当然町が賠償責任を負い負担することになる。このような危険がある。安全第一で今まで通り職員で行うべきでは。
費用対効果を見極めながら検討していきたい。
福祉を町長に問う。18歳までの医療費無料化を実施すべきでは。
富士見市、富士見の市と協議をしていきたい。
三好未来、細谷光弘。定例会後の対応と講演の現状。過去の定例会の後の対応計画は。幹線15号線は。
幹線5号線から西270メートル区間はセンターラインの消去、路肩への外側や文字表示、破線での半布の設置、北側グリーンベルトの設置工事は令和元年10月末に完了。残りの部分は年内に工事完了予定である。
台風19号などの通過に際して、環境課として役場近くの有価物収集業者に指導・対策はしたのか。
10月17日に県と合同でパトロールし、積み上げている有価物を飛散しないよう極力高さを抑えるなどの指導をした。
高さが低くなったこともないようだが、台風で山積みされたアルミなどが飛散したら大変なことになる。現在の法律では規制できないが、綾瀬市再生資源物の屋外保管に関する条例を参考に条例を制定すべきと思うが、町長はどう考えるか。
町でも同様に懸念している。今の条例法律では規制できないので、提言のあった他の市の条例を研究して今後考えていきたい。
三好町の公園について、公園の総数と総面積は
63箇所、約89,843平方メートル。
遊具数は
14種類、163基。
住民1人当たりの公園面積は
2.35 平方メートルとなっている。
県平均 6.38 平方メートルの3分の1しかなく、遊具の数も非常に少ない。住民が望む公園を町長はどう考えるか。
住民の皆さんからは大きな公園がないので欲しいとの要望が多い。仮称令和の森公園を数年かけて子どもからお年寄りまで憩えるような町のシンボルとなる公園にしていきたい。
日本共産党、本名博士。障害者との共生社会の構築を。本町職員の障害者雇用率は以前 2.57% ということだったが、現在法定雇用率 2.5% を満たしているか。
令和元年6月1日現在 2.65% となっている。
令和3年度からは 2.6% が求められるが、
令和2年度から障害者雇用の計画等を定めて実施していく必要がある。
重度障害者の自宅就労支援制度を設けては、
重度障害の方に対しても就労の機会を与えていくことが共生社会の課題であると認識している。
障害児も一緒に遊べるような公園が都内などで作られつつあるが、三芳町でも必要では。
だんだん社会は変わりつつある。先進事例を参考に調査研究していきたい。
災害時に備えて医療的ケア児、医療的ケア者への自家発電機購入補助を考えては、
使用環境や機能、代替機器などの研究と利用者の声を確認する必要がある。
障害者が車椅子で通行できる道路となっていないのでは、
車椅子利用者が安心安全に通行できる道路の延伸に努めたい。
お悔やみコーナーの設置について、ご家族が亡くなられた時の手続きが非常に手間がかかる。手続きのワンストップ窓口を設置しては、
ご遺族の方が困らないよう親切丁寧に対応している。
放射線服毒本について、全国の学校で配布されている放射線服毒本の内容が問題になっているが、
内容については各学校問題ないという報告である。